リナさんとクリスマスツリー。リナさんには悪い癖がありました。それは人の机やタンス、包みなどを開けてしまうことでした。いつもお父さんやお母さんに叱られるのですが、その癖はちっとも治りません。あたりに人がいなくなるのを待ち構え、こっそり中を見るのです。ところがどんなに気をつけていても、いつも何か証拠を残してしまうので、他の人から、あら、またリナちゃんねと気づかれては、嫌な顔をされていました。さて、待ちに待ったクリスマスが近づいてきました。ツリーの周りにはプレゼントが積まれています。素敵な模様の紙や箱に包まれ、きれいにリボンをかけてあります。リナさんは絨毯の上に座って包みをみんな調べてみました。お母さんへのプレゼントもあれば、お父さん、赤ちゃんのもありました。たくさんありましたが、その中からリナへというのが見つかりました。リナさんはその包みをすぐに開けてみたくなり、明かりの下に持って行って揺すってみました。何度も何度もひっくり返してみましたが、何が入っているのか想像もつきません。クリスマスの日が来るまではツリーの下の包みを誰も開けてはならないことになっていました。リナさんもこのことをよく知っていました。けれども、ある日、一人で留守番をしていたリナさんはツリーに近づくと、その包みを取り上げました。また元の場所に戻しておけばよかったのですが、リナさんはそれをもう一度揺すってから、包み紙を透かして中に何が入っているか見ようとしました。そのうちにだんだん誘惑に負けていったのです。とうとう我慢できなくなって、リボンと包み紙をほどいて箱の蓋を取ってみました。そこには素晴らしいお人形が入っていました。ふわふわの金色の髪、青い目、きれいなピンクのドレス、かわいらしい靴、リナさんの目は輝きました。そのお人形を箱から取り出して抱いてみたかったことでしょう。ちょうどその時、玄関で足音が聞こえました。お母さんが帰ってきたのです。すっかり慌ててしまったリナさんは、大急ぎで蓋をして紙に包み、前のようにリボンで結ぶのに必死になりました。何事もなかったように知らん顔をするのも大変でした。リナさんはお母さんをうまくごまかすことができたでしょうか。いいえ、お母さんは5分と経たないうちにリボンの乱暴な結び方に気がつきました。けれどもその時は黙っていました。次の日、リナさんがツリーのそばに行ってみると、たくさん積まれたプレゼントの置き方が昨日と変わっています。もう一度よく気をつけてみました。目をこすって見直しました。大変です。リナへと書かれたあの包みがなくなっているではありませんか。びっくりして探しましたが、どこにもありません。プレゼントのことを聞けば、自分のしたことも話さなければならないので、何も言い出せずに黙っていました。それからというもの、リナさんは毎日毎日ツリーの下にあのプレゼントが戻ってきていないかと見に行きました。けれども、とうとうクリスマスの日になっても、それは戻ってきませんでした。しかしその日、プレゼントの中にあのお人形の箱とそっくりの箱があることに気がつきました。 胸をドキドキさせながら開けてみましたが、中は空っぽで、代わりに小さい紙切れがピンで留めてあるだけでした。そこには、誘惑に負けてはなりません。一つ一つに勝利していけば、他のことにも勝利できます、と書いてありました。
お母さんは知っていたんだ。
リナさんの胸は悲しみでいっぱいになりました。しばらくして、思い切ってお母さんの部屋に行きました。
お母さん、ごめんなさい。私、この間プレゼントをあげてみちゃったの。
うん、知っていたわよ。
もう、あんなこと絶対にしない。
そうね、そうしてくれたら、お母さんとっても嬉しい。
お母さん、もう、あのお人形もらえないの？
ねえ、リナ、昔、エヴァがエデンの園で木の実を食べてしまったでしょ？その代わりに、エヴァは償いをしなければならなかったの。それはね、罪というものがどんなに恐ろしいものであるか学ぶことだったの。リナも償いをしなければならないわ。イエス様に、どうぞ私が正しい方を選べるように助けてくださいとお願いしましょうね。そしてリナが悪いことに勝つことができたら、あのプレゼントは戻ってくるわ。その時リナはイエス様のお力によって誘惑に勝てる女の子になっているわ。真剣な顔で静かに話すお母さんの顔を見ているうちに、リナさんはとうとう泣き出してしまいました。
お母さん、私イエス様に助けてもらう。そのために毎日お祈りする。
こう言うと、目にいっぱい涙をためてお祈りしました。それからのリナさんは、誰もが驚くほどすっかり変わりました。そしてある日のこと、あの包みがリナさんの机の上に置いてありました。もちろん中には抱いてみたいと思っていたあのお人形がちゃんと入っていました。リナさんがにっこり笑うと、そのお人形もリナさんの顔を見て嬉しそうに笑っているようでした。